正しい夢の見つけ方と実行の仕方。その1。欲望の夢も奉仕の夢もどちらも抱いてはいけない。あなたにとって夢といえばどのようなイメージがあるでしょうか。大きな家を持ちたい。大金持ちになりたい。最新の車を持ちたい。夢といえばこうした私利私欲を実現する願いを思い浮かべるのではないでしょうか。こうした夢のことを欲望の夢と言います。自分のことしか考えておらず、自分の欲求を満たすことが夢の原動力であり、目的になっているからです。逆に、他人に喜ばれる夢があります。いわゆる、奉仕の夢です。他人にありがとうと感謝されるために実行する夢です。一見すると、素晴らしい夢であるように思えます。人に喜んでもらいますから、これでいいではないかと思いますね。しかし、思わぬ落とし穴があります。他人に感謝されるために、自分の人生、家族、友人関係、財産、時間などを犠牲にしている場合が多い。往々にして失ってからでは遅いものを犠牲にします。何かを犠牲にしてまで人に感謝されるのはプラスマイナスゼロです。いえ、失ってからでは遅いものを失うのですから、マイナスの方が大きいのではないでしょうか。自分が不幸になる代わりに他人を幸せにするのはプラスになっていません。結論を申し上げますと、欲望の夢も奉仕の夢もどちらも抱いてはいけない夢です。あえて抱いてはいけない夢と断言させていただきます。想像してみましょう。自分の欲求を追い求めた夢の結果はどうなるでしょうか。また、自分の生活を犠牲にして奉仕のためだけに生きる夢の結果はどうなるでしょうか。どちらに向かうとしても、夢の最終地点は良くない結果が待ち受けています。こうした夢を追いかけたばかりに不幸になっていった人たちをたくさん知っています。人の夢と書いて儚いと書きます。人が考える夢は自分のためにしろ、他人のためにしろ、偏りがあり不完全です。これまでの成功哲学では欲望の夢であるか、あるいは奉仕の夢かのどちらかでした。しかし、どちらにしてもバランスが悪くなります。自分のことばかり考えていれば自己中心的になります。逆に他人のことばかり考えていると東大元暮らしのように自分の生活が不安定になります。さて、人が考える夢でなければ何が本当の夢でどうすればいいのでしょうか。答えは次の項目で明かすことにしましょう。欲望の夢も奉仕の夢も持たないようにする。